皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。2月25日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、世界は静まり返ってきたというお話です。どこが静まり返ってんだと、もう賑やかなことばっかりじゃないかと、いろんな事件が起きるしですね、不安なことばっかりでね、あるいはなんかその、エレベーターが止まっちゃってですね、6時間も人がそこに閉じ込められたとかね、あるいはなんかオリンピックで随分賑やかだったとかいう話は聞こえるかもしれませんけども、私が言いたいのはですね、世界のリーダーとか様々な社会運動とか経営をやってたその先端を走る人たちとか、それについてった人たちが本当に口を聞かなくなってきたってことです。それが静まり返ってきたということなんです。これは国内だけではなくて世界も同じような状況なんですね。例えば日本国内だとですね、トランプ氏の例の関税政策ありますね。まあ、あれは、こう、今日本もその関税の中にありましてですね、アメリカに対して、まあ、投資を行うことでも合意を、第一弾の合意をしたわけでありますが、経済界からはほとんど声が聞こえないですね。まあ、いいとか悪いとかいう話は、まあ、ざっくりとした話は始まりますけど、ありますけどね。まあ、これから中長期的にどのようにやっていこうかなって話は、ほとんど聞こえてこないですね。もちろんトランプけしからんという人はたくさんいるんですが、逆にトランプけしからんと、はっきり言う人の声もなんか小さくなってきたような感じんですね。例えば2016年の11月ですね、トランプが大統領に最初に当選したとき、あの頃はほとんどすべて、反トランプでめちゃくちゃ言っておりましたけども、最近そのめちゃくちゃ言ってた人たちが、ずいぶん静かになってんですよね。なんで静かになってんだろうなと思うんですけども。いや、もっともっとトランプけしからんって言いやいいと思うんですけども。なんかずいぶん静かなんですね。異様な静けさっていうのかな。政治も役所も民間もみんなそうですね。何かその、怖いものを見てしまって、すくんでしまってるっていうような、なんかそんな感じなんですね。だからこう、体が動かない、口が動かない。頭を回らない。そんな雰囲気の人がとても増えてきたように思いますね。特に、去年でしたっけ、トランプ来ましたよね。あの後急にそうなったような感じがするんですね。高市政権になった後ね、トランプ来て、あそこで一気にそんな雰囲気が、今までの日本の、いわゆるリーダー層、本当はリーダーじゃないんだけども、いわゆるリーダー層に、すごく広がってきた感じがしますね。それから中道改革連合でしたっけ？あれもなんか、まあ、旧立憲の人たちが、まあ、大量に落選したわけですね。で、秘書なんかみんなクビになっちゃって、大体立憲の秘書とかですね、自民党の秘書って負けないぐらいですね、利権屋ですからね。で、しかもとんでもないところをつるんでるやつは珍しくなかったですからね、はっきり言って。まあ、いなくなって本当にね、せいせいしたと私は思うんですよね。まあ、議員本人はね、よくわかんない人多いんですけども、秘書にとんでもないのとか紛れ込むんですよ、秘書とかですね。あれ、まあ、その関係者の中にね。これがね、とんでもないんで、アメリカも全部そうですよ。議会ってそういう構造になってて、まあ、この、議員の下に潜り込む奴らがとんでもないわけで、これがね、議員と一緒にクビになったってこと、大いに結構なんですけども、それにしては静かですね。クビになった人たちですね。もっとどんどん声を上げればいいじゃないですかね。トランプけしからんと。から、公明党けしからんと、野田はけしからんと、高市けしからんと。もう全国回ってですね、張り裂けんばかりの声でですね、けしからんって言えばいいんじゃないですかね。落選したわけでありますから。じゃないと次当選しないと思うんですね。あるいはなんか、それこそ中道に残りたいんなら、やっぱ創価学会に入信しなきゃダメだと思いますよ。創価学会に入信して、もう大学100万遍ぐらい唱えてですね、今日から真面目な学会員ですと。次の選挙よろしくって言えばいいじゃないですかね。議員やりたいんでしょ。他に道がないかね、学会入信してやればいいじゃないですかね。それもなんかね、あんまりやってる話がなくてですね。何をしてんでしょう。要するに静まり返って、 棒立ちになってるって感じですよね。イスラエルで言いますと、まあ、ネタニヤフはいろいろ喋ってますけど、まあ、あれはトランプ側ですからね。トランプ側に置き換えられてるから、まあ、トランプ側の俳優ですから、まあ、それわかるんだけど、その他のイスラエルが、ことりとも音がしなくなりましたね。もちろんイスラエルの新聞とかテレビ見りゃね、何か起こってるのはわかるんですけども、すごく内に困った発言がばっかですね。なんかその、もう完全にシオニスト追い詰められちゃってますから、そしてエプスタイン文書でね、全部こう、全部じゃないんだな、まだ半分ちょっとぐらいかな、ばらされちゃってるわけで、もう収集つかなくなっちゃって、反論すればいいんじゃないですかね。聖書読めと、俺たちが一番正しいんだと、他の奴は殺してもいいって言ってんだと、エプスタインだって言ってんだろうと、エプスタインはですね、トーラーとか持ち出してね、我々は別にですね、子供殺してもいいんだと、他の民族殺してもいいとはっきり書いたんだから、その通りやってんだと、世界で一番古い文章がね、聖書なんだと、あとのものは後から作ったもんだと、聖書は神が作ったもんだと、これ以上正しいものあるが、堂々と言ってもらったらいいじゃないですかね。イスラエルを非難する奴はね、神に対する敵だってことにどんどん言いまくれいいじゃないかと思いますかね。思いますかね。昔からそうやって生きてきたわけでしょ、あの人たちは。シオニストという連中は。やればいいのにですね、随分静かなんですね。不思議だなと思ってますね。あとアメリカ軍が静まり返ってますね。どういうわけだか退役軍人も何もですね、ことりとも口もいかなくなりましたね。まあアメリカでは退役軍人ってのはものすごく大きな政治勢力でありますから、何かにつけですね、いろんな発言をしてですね、いろんな運動をするんですね。退役軍人のその、まあ、運動組織って結構ありますよ。ところが最近本当に動かないね。どうしたんだろうってぐらい静かですね。国防総省が戦争省になるっていうことになって、まあ、基本的には撤退の流れですから、そして、まあ、兵隊の待遇改善も進んでますね。あと、汚職やってる連中は摘発してますから、まあ、それで大体もう、いい方向に行ってるはずなんでしょうけども、なんて言いますかね、こう、政治に対する発言、昔みたいにこう、全然聞こえないね。APAC もそうだね。なんか、会話やってんでしょうけども、あまり目立つようなことも言わないし。それから民主党系なんか、まあ、これはしょうがないな。取り潰したもんな。日系民主党と同じで、アメリカの民主党を取り潰しですから、まあ、ここは口いけなくなっちゃったのは、まあ、これはわかりますよね。取り潰しなんだから。でも、やっぱその、党ではなくて、その下にたくさんいるでしょう。民主党員とかね。善意の人たちも、善意の人たちも結構いるだろうし。まあ、それはね、面と向かってあんたはトランプ好きかって、それはみんな嫌いっていうしですね。それは非難するんですけども、大きな声出さなくなりましたよね。1回目のトランプ大統領当選の時なんか、もう大騒ぎでしたよね。もう民主党系の支持者なんか気が狂わんばかりでしたけども、すっかり静かになりましたね。この静かになってきたっていうところは私最大のポイントだと思うんですね。普通はですね、最初から変だと言うと、もっともっと変だって声が強くなるんですよ。よく覚えてるのはかつて民主党が政権取った時ですよ。あれは麻生内閣がひっくり返ってですね、民主党が政権取ったことありましたね。あの時は民主党結集からんって話が最初からあって、で、途中で東日本大震災もあって、もう結集からんって話がどんどんどんどん広がってっちゃって、もう、それまでね、民主党を支持していた人たちまでですね、結集からんって言い出しちゃって、もう民主党をふざけるなので、大合唱になってっちゃって、で、野田が、まあ、安倍に政権譲って終わっちゃったという、まあ、実にね、あっけない幕切れになったわけでありますけども、あの時はとにかくですね、どんどんどんどん非難の声が広がっていった。で、まあ一方で安倍はああしたい、こうしたいって思いがね、安倍の周りがありました。それも声が広がっていった。だからこう、まあ、民主党政権終わりになるにつれて、末広がりに声が広がっていったと思うんですよね。今回全く反対ですね。シリスボミなんですよ。あの時今まで、えらい剣幕でね、トランプ非難してた連中、16年の選挙もそうだし、20年の選挙もね、あれだけ口を極めて大声で非難してた連中が、今、ほとんど喋れなくなりましたですね。静かになって。不思議でしょう。やっぱりなんか思い当たる節があるんだと思いますよ。私にはよくわかりませんけども、彼らもやっぱ思い当たる節があって、これやっぱりやばいんじゃないのと。これ本当トランプなんじゃないと、あいつそんなバカじゃないんじゃないのと。 どっかで思い始めたんじゃないですかね。なんかね、そうとしか言いようがないような静まり返り方がどんどん広がってますね。もちろん中の内ではですね、ああじゃない、こうじゃない言うわけですね。それはやっぱ飲み会みたいなもんでですね、気心の知れた仲間が集まるね、それは悪口ばっかり言いますよ。普通飲み会なんて悪口の言い合いでしょう。ネット上でも悪口の言い合いってありますからね。そういうのはあるんですけども、その表立って、けしからんという声って、ほとんど出てこないですね。唯一ですね、そういう人たちを励ましてるのが、共同通信とか、時事通信ですね。共同通信、時事通信はやっぱりですね、まあ役割与えられてんだと思いますね。トランプけしからんって一生懸命言えと、いうふうに言われてんだと思いますね。彼らも、だってね、理事連中なんてのはもう戦争屋の言いなりでしょ？通信社の理事連中なんてのはもう戦争屋の言いなりで、ね、世論操作の道具としてこれまで戦後何十年やってきたわけですからね。今更商売買いできませんからね。まあ、それで一生懸命生やしてんだけども、なかなか反トランプが踊らないっつうのかな。浮いちゃってますよね、明らかにね。だから、高市だってもうトランプ言いなりだから、まあ、高市圧勝したっても新聞は全然喜ばないよね。トランプが勝って喜ぶ新聞なんか一つもないですから、日本はですよ。まあ、アメリカでもそうだな。FOX ニュースだって結局反トランプなんだね、あれね。エポックタイムズぐらいかな。ワシントンタイムズとエポックタイムズぐらいかね。トランプが調子良くて喜ぶのはね。まあ、だから日本はまあ、まず喜ぶってことないんだけども。かといって、とにかく、高市をね、表立ってけなすわけにもいかないしね。また、高市とトランプ腕組んだわけですからね。で、積極的にこう支援するわけでもなく、こう遠回しに横向いて後ろ向いて、ひそひそ悪口を言ってるったら、そんな感じにしか見えないんだな。気になるんで気になるんで、もっと堂々と言えばいいじゃないね。別にそれは全部気に入るってことはありえないと思いますよ。今のトランプ革命についてですね、トランプをね、好きだとか、トランプ支持しますっていう人ばかりではないと思いますよ。むしろ反対の人は結構いると思いますよ。堂々と言えばいいじゃないですかね。そういうふうに言ってね。後先どうなるかったって、後先構わず何でも言うのがですね、まあ、好きな人たくさんいるわけでしょ？後先構わない人ってたくさん世の中いますよね。別に、今だと改まる必要ないじゃないですかね。後先構わず何でも言ってみればいいんじゃないかと思うんですけども、どうもなんか静まり返ってますよね。何かいろんなことが分かってきてるんじゃないかなと思うんですね。で、こう静まり返ってきたっていうのは、本当に物事が変わる直前のことですね。相場もそうですね。相場がこう、まあずっと上がっていくときも、暴落し始めたときもですね、まだみんな金があるうちはね、相場張る金があるうちはね、あじゃない、こうじゃない言ってんですよ。でね、ニュースとか見てね、投資判断とか聞いてんのね、投資する金があるうちは、ところがそのうちね、相場が荒れてくると投資する金なんかなくなっちゃうんだよ。買いも売りも金がなくなっちゃう。金がなくなったらね、相場って投資できないの。そうするとね、相場判断だとか、相場なんかね、見てたって全く虚しいだけなんだな。春金なくなっちゃったら終わりだから、相場上がっても下がってもみんな静まり返ってんですよ。俺なんでこう相場はこんな動いてですね、みんな騒がないんだと思うんだけど、もう春金がないんだな。春金がないとですね、いや、それは売りも買いも黙っちゃうんだね。だから結局、上がるとか下がるかっていうよりも、相場に入ってた金がまだ生きてるか死んでるかの実は重要なポイントで、もう今なんか上がっても下がってもほとんど声が出ないってことは、ほとんどみんな死んじゃったってことだね。これ日本だけじゃないですよ。アメリカなんかもそうで、だからアメリカのこう大手証券会社なんか、非常に困ってんじゃないですかね。もうとにかく、表現のしようのない相場だと思うんですね、これ。だってトランプたちが動かしてるわけでしょ。で、行き着くとこはっきり見えたでしょ。要するに今回あそこで、メキシコでエルマッチョってあの男ね、あれが殺されて、新しい役立てるな、あれ、シノルアと並ぶもう一つの CNJ なんとかというやつらはあれ、ハリスコ州に拠点のある、グアダラハラとか、海辺のね、観光地に拠点のある、巨大カルテルだよ。あれが死んだわけだな。ということは、この裏のね、資金洗浄が全部出てくるんですよ。麻薬カルテルってのは話が二つあって、片側で麻薬の、ね、 実際にこう、作って動かすことを止めると、その裏側で、金が止まるんですって。必ずあれ全部資金洗浄が裏側に必ずあるんです。カルテル捕まえれば必ず後ろから資金洗浄が出てくるんです。だからそれはすごいのが出てくるはずですよ、あれ。ベネズエラってだって、ベネズエラだってマジロが言ってたじゃないですか。いやー、ベネズエラのさ、麻薬カルテルはさ、5000億ドルの資金洗浄を、欧米の世界の金融機関、特にアメリカだな。で、やってたってはっきり言ってたじゃないですか。5000億ドルだぜ、あれ。今回のね、ハリスコの、巨大カルテルだって、それはすごいもん持ってると思うよ。だから金融機関なんてさ、もう取り潰しに決まってんじゃないさ。で、要するに マフィアに脅かされて資金洗浄やめられないわけでしょ？仮想通貨問題だと思いますよ。もうはっきり分かったのは、例の、ね、ビットコイン、あれ CIA が作った、まあ、悪党用のマネーだったんだな。で、トランプが乗っ取って、悪党を潰すためのさ、おとり罠に使ってたわけだ。ねえ。で、それ捕まったわけだな、あれ。そうすると持ってるやつの、悪党の持ってるビットコインは暗号を破って無効化しちゃうわけだ。で、一斉にだからあれ持ってた連中がひっくり返っちゃったわけだな、あれ。すごいですよね。まあ、バカなんだよな、本当にさ、カルテルもさ、よくわかんないでやってるわけだろ。まあ、目の前のね、金が儲かるいいことでやってるか、そういうことなんだけど。まあそんなのやってりゃさ、それは仮想通貨の業界だって、それは最後はたまらんわな。だから、とにかく逃げられるかどうかだね。今世界中どこ逃げたって追って捕まってくるから、もう何十年と資金洗浄やってた連中なんか逃げ場なんかないし、もうとくの昔に裏方で捕まってるやつもたくさんいると思うんだね。まあ新興勢力は、ね、どこまでまあ生き残るかの話ですよね。だからそうすると、まあとりあえず、全部明らかになるまでやっていくと多分指示が出てるんだと思うな。だってゴールドマンなんかさ、あれ、ヒラリー・クリントンの番頭やってたじゃないですか、あれ。16年11月の選挙で。ヒラリー・クリントンあの時も選挙違反やって、不正選挙やってたから、その番頭がゴールドマンのブランク・ファインっていう当時の CEO だったでしょう。だからもう全部、ね、捕まって死刑になって当然だよね、反乱罪なんだから。ところが、他全部捕まるために生かさしてんだよ。ずっと、この9年か、ずっと生かさしてるわけだな。だからこの暇つぶしになんかしなきゃいけないわけだ、金融機関も。暇つぶしにさ。そうするとやっぱりなんだね、いろいろこう相場上がるの下がるの面白おかしく講釈するわけだ。相場上がるの下がるの面白講釈して、まだ金のあるやつを連れてきて、そこで金ぐるぐる回して、しかしもう金もなくなったと。上がって下がってみんな金なくなっちゃったと。いくらこの笛を吹いても、客が来なくなったと。中世ハーメルの笛吹き男だな。笛を吹いて子供を全部連れ出してどっか行っちゃったという。あれも子供の話だな。そうだよ。ハーメルの笛吹き男。あれはまさにパイドパイパー、マダラの笛吹きとも言いますけども。あれ子供をどっか連れてっちゃった話なんだ。ねえ、あれドイツが東にね、開拓広げるのそこに連れてったらって話もあるけども。いや、今の話見たら、子供の誘拐ばかりじゃないんだよ。子供殺してさ、食っちまうなんてことやってたわけなんだから、それに連れてった話なのかもしれないよね。あれね、考えてみたね、マダラの笛吹きなんてね、ハメルの笛吹き男ね、まあよく知りませんけども、そんなような、まあ、ことがこうバレちゃってさ、今更もう、にっちもさっちもいかないわね、あれね。だからやっぱりまあ、息も絶え絶えに、今日一日、まだお前の試験の順番来てないと。試験の順番来るまで、少しそこでな、まあ、言った通りやってこいと言われてるんだろうけども、もうなんかそろそろ精神的にも参ってきちゃって、客もいなくなっちゃって、今更っていう感じがしますよね。で、議員だってそうだよね。アメリカの議員ね。日本も多分そうですよ。アメリカの議員だと、2021年の1月にね、不正選挙やって、選挙そのものは11月、前の年の11月だけども、大統領指名ね、1月6日事件の時にみんな不正やって、あれで捕まるわけだよな。だから本当はもう21年の3月にはみんな捕まっちゃってんだよ。上下両院議員ってさ。行かさせてもらってさ、役割与えられてるだけだな。でもそれもなんかそろそろ声が出なくなってきてるように見えませんかね。あまりのことに。なんかやっぱ終わりが近いことを悟ってきたんですかね。なんか声が出なくなってるように見えるんですよね。すごいなぁと思ってて。だ経済界もそうだよね。裏でなんかいろいろ、スキャンダルが出てくるら辞める人も多いし、 辞めた後どうなるのか全然見えないと。ほんとそこら中を締まり返ってきた。世界の王侯貴族もそうだね。もう華やかな王侯貴族の世界なんてのはまあ、ほとんどもうテレビなんかでも見ることなくなりましたね。ちっとも華やかじゃないんだと。もうすごい血に飢えた世界だってことがバレてきちゃったわけだな。で、何も言わないとあんたをやってんだろうって言われるだけのことですからね。まあ、とにかく世界は静まり返ってきましたよ。本当に変わりが早い時だと思いますね。まあ今年はいろいろあるでしょう。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、世界は静まり返ってきたということでお伝えいたしました。でもために帰りましょう。さよなら。